はい、タキャスト、2021年3月18日、JST 木曜日ですね、15時50分15時50分、今回は卒業前スペシャルというところで、僕が、入っている所属している研究室の、教授の方に、ゲストとして、来ていただきました。卒業前なんでいろいろと、質問をしたいと思います。そう、卒業したらね、僕らね、ここの研究室入れないからね。そう、聞けることは聞けるうちに聞いとこうというところで、やっていきたいと思います。もしかしたら、途中で、他の研究生が周りに、まあ、数名いらっしゃるので、もしかしたら、途中で参加してくれるかもしれません。ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、いくつかですね、質問リストもすでに渡しておりまして、で、まあ、いろいろと質問をやって深掘りしていこうという感じですね。はい。じゃあ、まず一つ目、いろいろとね、質問をしていきたいと思います。で、今年の特徴について質問というか、まあ、今年、まあ、コロナがあって、今年度かな？まあ、コロナで、ほぼ半年、まあ、前期か。前期の方は研究室に学生来れないっていう風になった時に、まあ、ゼミあるじゃないですか。学生ゼミがあった上で、学生に対してね、なんかこう、これちょっとやばいんじゃないかなっていう危機感っていうのはあったんでしょうかっていう話なんだけども、
そうですね。基本的には本人依存にはなると思うんだけど、その学生って、卒検って、まあ本来はね、一回しかやらないわけだから、学生にとっては今回やった卒検が、まあ自分の卒検ってことで他とは比べられないんだけど、まあ危機感っていうのもわかんないんでね。ただ、結果論だけど、これは結果論だけど、今年は8名いて、ちょうど4名卒業して、4名がまあ卒検できなかったということなので、この環境、要は研究室に来れないから卒検ができないというよりは、本人がやる気があったか、まあやろうとしたかっていうところが大きいかなと。で、まあ昔ちょっと学生に話はしたことがあるんだけど、年に3回しか研究室に顔を出さなかった学生というのがいて、まあ、それは、実は、キャンパスの反対側の端の本館の5階あたりにずっとアルバイトでいたんだけど、メールとかでずっと連絡は取れてたんで、まあ卒業できたということなんで、来れないから卒検ができないと。だから、今年卒検の単位を取れんかった4人は、コロナのせいだけというのではないと思うので、やっぱり本人の問題かなというような感じでは思ってます。
うん。そうよね。まあ、例年とかってさ、コロナ、まあ、あろうがまあ、なかった場合、まあ、研究室に来ますと。一応、まあ、来ますと。で、来て、で、周りの奴らがなんかやばいやばいって叫んでるよ。で、やばそう、なんかこう、俺ら卒業できなんちゃうかみたいな感じで、こう、やってるのを見て自分も焦り出すっていう、なんだろう、こう、引きずられるところもあると思うんやけど、今年それがなかったっていうのも、そこもあるんじゃないかなと。
そうね。確かに、なんか研究室来たら、隣でやばそうな顔してるのがいるっていうのはなかったけど、まあ、メールとか、うちではハングアウトとか、まあ、そういうところで、まあ、煽られてるというか、いや、それどういうことっていうふうなやり取りをしてるのを見てるはずなので、まあ、そういう点では、やばさを見てるのかなという気はするんだけどね。だから、やっぱり、今年やから卒業できなかったっていう言い訳はちょっと違うかなという気はしますね。
そうですね。まあ、前期実際にね、あそこで、いないどこ行った？まあ、うちの OGR 君言いますけれども、前期彼、一回も来てない。確か一回も来てなかったはずだよね。っていう、まあ、うちの研究室は、まあ、他の授業があるときは、研究室に来れないみたいな感じでもあったので、研究室来れる状況になったとしても、来れないみたいな感じで、前期全く学校に来なかったっていう人もいますが、普通に、発表して、普通に卒業してるので、そこに関しては確かに、まあ、明確なデメリットというにはちょっと、いや、卒業できる人いるし、いてるしっていう感じになるんかな。そうですね。過去に3回しか来なかった学生がいたっていうところ、僕、詳しく聞きたいんですけど。
この学生はね、情報科学センターの SA の、アルバイトをやってて、で、それで、まあ、ほぼ、本館5階に常駐してるという形で、テーマを決めて、で、中間発表みたいな時と最後の発表の時かな。その3回ぐらいしか、研究室には顔を出してない。っていうか、その時は、他の教授の下で、 やってて、まあ、あの、たまたま私が担当したのはその学生1名だけやって、で、うちの教授から彼全然来てないけど、どうなんって言われたけど、来てるその教授の学生よりも進んでたと、うん、いうことですね。だから結局は、物理的に来れるかどうかっていうのと、実際に進むかどうかっていうのは別かなというふうな気はしますね。
今年、まあ、そうだね、まあ、だいぶ前からじゃあオンラインでやってる人はいてたし、オンラインというか、研究室に来ない、まあ、今年みたいな状況でやってる人もいてたのか。
ちなみにその学生の1年上の学生が、まあ、大学院に行ったんだけど、大学院に行く前、4回生の時は、もう一人同じ年に大学院行ったのがいるんだけど、二人並んで下の研究室でね、卒検やってて、で、いつも学校には来てるけど、下の研究室で卒検してると、いうのもあって、で、大学院に行った時に、大学院行ってもうちの研究室に顔出してくれるって、まあ、下の教授に言われて、他の先生が、彼はその研究室の所属ではなかったんだっていうのを、その時になって初めて気づいたと。みんな下の研究室の所属やと思ってたと。いうのもいるわけですよね。そういう変わったのはうちには多いので。
他の研究室に居候しに行く。
そうそう。なので、実はその下の研究室の教授が彼専用の端末を用意してくれてたという。ま
あ、
そんなこともありましたね。
まあ、今はそれできないですよね。その他の研究室に行くとかね。
まあ、コロナっていう点では無理だね。あとはその受け入れてくれるかどうかっていうのは、まあ、そこの先生次第ということなんで。
まあ、先生の好みという言い方をするとあれだけれど、そういったところもあるのかもしれない。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きましょうか。まあ、卒研ゼミにおいて、まあ、今年度ならではというか、まあ、コロナがあっての大変さ、教員としての大変さみたいなところって、ありますかねという話なんですけれども、
やっぱりね、顔が見えなくて反応わかんないっていうね。これは授業でもそうなんだけど、なんかこう、言った時に、こうなんか頭の上にクエスチョンマークいっぱい並んでるよね、みたいな、こう、狐につままれたような顔してる学生がいっぱいいるとか、なんとなくこう、理解してるなっていうのが、こう、なんとなくこう、わかるんだけど、テキストでしかやると基本はしないので、まあ音声も使ったけど、本当に学生わかってんのかなっていうのがね、反応が分かんないっていう、これが一番ちょっとめんどくさかったかなと。で、あとは声が仕上がらなかったっていうのがあって普段はまあ教室でマイクも使うけど割と地声が出す方なので、まあ喉が出来上がってくるわけですね。で、これは今年やったのが最後の最後に共通テストの説明会というのをやったんだけど、そこで1時間半喋ったら声が持たなかって咳込んだというのでね、まあ、隣にいたスタッフ、奥さんもうちの職員だったので、家帰ったら家に入れてもらえなかったっていうね。隣で席してたでしょって、大丈夫なんとかって言って。いやいや、あれは単に声ができてなくて喋りすぎて咳込んでるだけやから、大丈夫大丈夫って言って、やっと家に入れてもらったっていう職員がいたというね。まあそんなもありましたね。はい、あとは、音信不通になる学生がちょっと多かったかな。いつもやとね、3分の1、4分の1ぐらいやけど、今年半分が音信不通になったんで、ちょっとね、まあ、だからただこの音信不通になったのも、コロナが影響してるのか本人のせいなのかが分かんない。ただ音信不通になってしまえば別にコロナがあってもなくても今まででも、まあ、冬眠してるのかなっていうので SMS でポンとメッセージ送ると2週間ぐらいだけ起きてくるみたいなね、そんなのもあって今年も同じだったんで、まあ、多分ここはそんななかったのかな。まあ、その4人は留年というか卒検不合格になりましたけど、やっぱり一番普段と違うのは顔が見えないっていうか反応が分かんない。そのテキストであっても反応を返してくれる学生さんはいいんだけど、そうじゃない学生さんはやっぱり反応が分かんないので、やりにくかったかな、
うん、
なとこですね。
やっぱ来てると反応というか、まあ、目の前にいるわけだから顔も分かるし仕草も分かるしで、まあ、何やってるかも分かるしってなりますよね。
やっぱり、ね、あの視覚情報が全くというか、ね、ほぼなくなるっていうのは大きいですよね。
あ、ちなみに研究室でやってるので、こういった音声が入ります。ご了承ください。うん。まあ、そうさな。といってもまあ、僕ら、まあ特に、教授の授業ってディスコードでやってますよねっていうのがあって、で、ディスコードでまあ音声のみでやってるけれども、顔が見えねえ。まあそれは音声のみでやってるから顔も見えねえところもあるだろうし、他の大学、あ、じゃあ他の先生とかの授業も、大体さ、ミートとかでやってるけど、音声と、あと、画像切ってるよね。
一応、まあ、後期からはミート標準ということで、私もミートにしたかな。うん。で、一応、学生はカメラオフ。逆にまあカメラオフにしてくれと。でないと今度は学生側の上りのトラフィックが多分大変になるから、オフにする。で、マイクもオフにする。で、まあ、要するに、垂れ流しですよね。学校によっては、これはうちじゃなくて、よその大学なんかでは、カメラをオンにして、顔を見せろと。で、顔を見せないと出席にしないというのがあったりね。あったけど、もう、うちは、まあ、基本カメラ、マイクオフにして、質問とか、意見言うとかなんかそういうので、学生側から発言するときだけマイクオンとかっていう形だったんで、やっぱり見えないんですよね。
学生側が、まあ学生側というか全員がカメラオンにしたらこっちの声は届かんくなるかもしれんし、で多分また、向こうの方でこう、止まりましたみたいな感じで来られても困るから全員オフにするしかないんだけど、でもそれだと顔が見えなくて相手の反応わかんないっていう。
まあ顔が見えてもほんまにそれリアルで見えてんのかわかんないけどね。
ああそういうことか。なんかいろいろライフハックあったね。
顔をね、顔写真をカメラの前に対しておくって言ってもあるし、うん、まあそこはまあいろいろやるようなので、やっぱり、教室でやる方がやりやすかったなという気はする。
する。ああ、まあいろいろ突っ込みも入れやすいからな。
そうやね。あと、教室だとマイク持ってふらふら、教室の中回りながら、ドライっていうような形で、マイク向けたりとかもできるし、そういうのはなかなかないとか。で、まあ、あとは、座ってる位置によって、なんとなくこの辺のグループはやってるよね、あの辺のグループは遊んでるよねっていうのも見えるけど、オンラインになるとね、ログインしてるけど、ほんまにこの頃は聞いてんのかなっていう。ログインだけしてて、まあ、実は、ね、なんか、料理してるとかね、トイレ行ってるとかいろいろあるみたいやから。なので、ほんまにわかんない。そこはちょっと苦労しましたね。
そうやね。だいたい、前の方に座ってるやつはなんかめっちゃ真面目にやってるっぽいし、なんか後ろの方にいてるやつはなんかちょっとだらけてるっぽいな、まあそういうイメージみたいなのが実は座る場所であったりはするけれど、そういうのが全くなかったのか、今年は。
そうやね。だから座る位置という概念、要するに教室で教卓と席との距離っていう概念がもう全くなくなっちゃうから、そこはちょっとね、大変。わかんない。
そうですね。教員側からしたら前の席とかいつも最前列に座るやつって顔を覚えやすかったりするけど、そんなもん全くないですもんね。
まあ、あえて言っとくと、前の方に座った方が遊んでてもバレへんねんけどね。実は後ろの方がバレるんけどね。
見やすい。
うん。一番前なんか一番遊べるよ。
ああ。
実は。
それは、めっちゃできるやつが前に座るから、授業大体聞かなくてもできるから遊べるっていう、そういう話ではなくて普通に遊べる。
後ろの方で遊んでる方が目立つ。
ああ。でもな、まあ、大体僕たちが使うような、まあ、演習室、パソコンの演習室で大体授業、受けますけれども、後ろで遊ぶっつったってな、スマホ触ってるぐらいか。
うん、そうやね。あとみんなで共同で狩りをしてるとかね。
ああ、なるほど。
共同でレースしてるとかね。
うん。一狩り行っちゃってるような人が多いかな。うん、ああ。いや、まあ、前の方がか、まあまあ、そうさな。まあ、後ろに行ったら行ったで、先生方からしたら、心理的にも遠くなるのかな。だから安心してゲームができるから後ろに行くのか。どうなんだろうね。僕結構前に出る方やったから後ろに行くことがあんまりなかったので。
どうやろうね。いや、なんかとりあえず授業やから出席はしとかないかんけど、 まあ、授業を聞いても面白くないのか分かんない。まあ、分かんないから面白くないっていうのもあるんだけど、だから、とりあえず、教室にいました、出席してますっていうふりはするけど、まあ、授業は聞いてなくて遊んでるっていう感じなのかな。
うん。
ただ、後になって、ちゃんと僕、授業出てましたっていう言い訳するために、部屋にはいると。
まあ、出席はしてますからね。
うん、出席はしてますというね。
かといってな、まあ、今になったら、その、ばらけるっていうのが、よく、いや、今のこのコロナの状況では良かったりするのか。後ろにも前にもばらけてるっていう。
うん。だからまあ、新しくちょっとね、その辺のことを考えないといけないよね。
そうですね。そうそう。なんか前に座ってるやつと後ろに座ってるやつ、その成績は実はあんま関係ないみたいな話あったけど。
うん。一回、演習室、うちの学科の演習室の、誰がどこ座ってるかっていうデータをもとに、成績との相関を取ったけど、あまりなかった。
うん、イメージではやっぱり前に座ってるやつがなんか真面目にやってそうな雰囲気というかイメージはあるけどね。
前からちょっと下がったところが真面目グループ。
あ、そうなんや。
で、その後が、だんだん成績悪くなっていく。で、一番前は、あんまり前にみんな座りたがらないので、遅れてきたやつがそこへ座るというので、そんな感じになるんちゃうかっていう予測をしてたけど、教卓との距離と成績には明確な相関はなかった。
うん、だから後ろでもやるやつはやるし、うん、前でもやるやつはやるか。
うん、
あ、
だから座ってる位置と成績はあんまり関係ない。
うん、ただまあ多分グループとかでも関係してくるのかな。多分あのグループ固まっててっていう感じ、
うん。まあそんなもあるから、で、グループの中でできることできない子がいて、ただ同じような位置に座ってるからっていうのもあるかもしれない。うん、その辺までは解析はしてないので、あくまでその個人個人の成績との相関なので、
はい、
まあ、グループに関してはまたそのソーシャルグラフをちょっと作ってみないと分かんないよね。
お、3年生やるかな。
あのテーマ面白そうだよね。
うん、はい、ありがとうございます。では、次の質問に参りますと。で、まあ、今まではね、まあ、今年のその、まあ、今回今年度の特徴的な話をしたんだけれども、まあ、次からは、まあ、学科全体というか、まあ、その、教授に個人に対して聞きたいことっていうかな、僕個人が聞きたいことにもなるのかな。はい、というわけで、まあ、大学の教員としてね、今年、まあ、うちの学科学部に入ってくる学生に今一番言いたいことみたいなのがあれば、文章でお願いしますと。
まあ、今のうちに遊んどきましょうですね。要するに高校生が遊びって思うような遊びを、まあ、今のうちにはしときましょう。3月の中間にね、まあ、もちろん法に触れない範囲でということで。で、まあ、大学入ったら、もっと遊びましょうと。ただこれは、まあ、ハックするというね、意味で、だから要するにそういう、高校生が思ってるような遊びっていうよりは、ハックしよう、大魔王っていうね、感じで、いろいろ世の中面白いことがあるので、まあ、プログラムを変えたり、プログラムを変えたり、プログラムを変えたりしましょうね、ということですね。
うん。この前、まあ、純先生とアンフ先生が話してた、まあ、積生産の技術についての本が中であって、で、高校までの授業って知的消費っていうのが、まあ、メインになってるんじゃないのみたいな話があって、で、まあ、確かにそうだねって。大学ってなったら知的生産の方に回る風になってくるのかなっていうので、多分、大学したらもっと遊べっていう、このハックしようっていうのは多分、知的生産の方に回れっていうことなのかしら、と僕は一応思うんだけど、どうでしょうか。
大学じゃない、高校までの授業っていうのがどちらかというと、まあ、これは昔からもそうだけど、勉強のできる人っていうのは、まあ、実は記憶力のいい人っていうのが、勉強のできる人と思われるわけですよね。で、例えば、日本史なんかだと、徳川が15代将軍までおるのかな。で、徳川の15代将軍は、まあ、家康から何とかまで15人言えるとか、で、近代日本になってから、例えば内閣総理大臣が伊藤博文だったかな初代が。で、まあ、それが、ずっと言えるとか、まあ、例えば征夷大将軍が坂上田村麻呂が、一番目で、ずっと言えるとかっていうのが、日本史の問題出るんだけど、いや、そんなのって、まあ、Google で検索しても出るし、もう終わったことなんだから、リストがあったらいいよね、と。 なんで覚えとかないかんのかなっていうことになるわけですね。昔はそれを覚えてて、この人はすごく知識を持ってるってことだけど、それは単なる、まあ、記憶力が良かったわけですよね。で、それで、要はプリントだって、まあ、穴埋めでほとんどやる。だけどこれ大学に入ってきたら、レポートだって穴埋めじゃなくて、まあ、一から全部書いたりとかっていうことになってくるし、まあ、特に工学系になったら実験をやります。実験をやって、それを結果をまとめる。もちろんその、この実験はどういう意味があってするのか。で、おそらくこういう結果になるはずだと。で、やって、やっぱりそうなりましたよね。あるいはひょっとしたら失敗したかもしれないし、何かの条件のせいで、本来思ってる通りの結果が出ないこともある。じゃあそれはなぜそうなったかっていうのを考えて、書くというのがね、必要になってくるから、ちょっとやっぱり高校までの学びっていうのと、大学入ってからの学びっていうのは変わってくるよね。で、まあ、そこはある意味今言ったような、知的消費と生産、消費から生産に変わるっていうのは、まあ、ある意味言えてると思うんですね。で、それに加えてさらに3年生までのやっぱり高校みたいに授業っていうのは、座学は教室にいて前で先生が喋ってそれを同行するっていうのから、今度卒業研究とかなってくると、その全然やることが違ってくるから、教室で授業を受けてる科目の成績がいい学生が卒業研究も、ちゃんとできるかというと、そこはまた違う。やっぱりその教室で授業を聞いてレポートを出したりテストを書いて受けていい点数を取るっていう能力と、卒業研究で何かをやらかしてものを作るっていうのは違う能力だから、そこもまた変わってくる。だからその辺の違いっていうのを、こう変化をね、まあ短い期間でこいこいこいと変化していくけど、その変化はやっぱりこうついていかんとあかんかなということですね。
そうですね。やっぱり、まあ、僕たち高校、高校じゃなかった、大学4年間行ってましたけど、やっぱ最後の1年間、卒業研究って異質やったのは、やっぱり僕らは思ってて、僕らっていいんかな？僕らでいいかな？皆さん僕らでいいですかね？あ、僕でした。はい。まあ、僕は思っていましてですね。やっぱり、それ1年2年でやっぱりその、なんだろう、卒業研究のためのその、積み重ね？の中も、まあ、多分入ってて、で、3年で、まあ、配属されて、研究室配属されて、で、まあ、その4年生で、まあ、スタモンダしてる、なんか死にそうな顔しながらスタモンダしてる先輩を見て、で、あ、俺ら来年こうなんねや、やべっていうので、準備をしていって、で、4年で、実際に、去年の先輩ら、死にかけてたな、今頃。俺も死にかけてるわ、みたいな感じで、こう、すごいコロコロ変わっていくと思うんやけど、確かにすごい、なんだろう、この狭い4年間の中ですごいゴロゴロと変化はあるっていうのが、すごい僕としてもすごい特徴的な出来事だったなと思ってます。あとそうだな、まあ、大学に入って僕思ったんですけど、大学で、まあ、高校の頃って、その一つの、なんだろうな、一コマの授業で、その先生のことを全部先生の言ってることを真面目に聞いたら、その授業が理解できるみたいな感じで作られてるじゃないですか。で、なんだろうな。まあ、言ってしまったらもうちゃんと教えるべき内容があって、で、まあ、ちゃんと作られてて、教科書みたいな、先生が生徒に教えるための教科書みたいなのがあって。で、大学ってそんなのないやん。先生って先生なりのカリキュラムみたいなの自分で作って。で、あれって先生、その多分一回の授業で全部把握できるような内容に収めてないこともあるし、っていうのですごい、先生の授業って、大学の授業っていうのも全然違ってくるんだなっていうのはあるんやけど、そこに関して何かしら、ここの違いみたいなのあるかな。
まあもちろんそれはね、授業やる先生によって違うんだけど、大きな違いっていうのは、保育園、幼稚園から始まって高校までっていうのは、これは、免許がいるわけですよね。で、まあ我々の学科でも、その中学の数学とか高校の数学情報の免許っていうのは取れるようなカリキュラムがあるんだけど、大学って、大学の教員になる免許ってないのよね、実はね。で、じゃあ、教授はどうなったら教授かっていうと、大学が、あなた教授って言ったら教授になるわけだね。もちろんいろいろ条件があって、教授になる人はこういう人っていう条件があって、まあそれを満たすんだけど、まあそれを満たしてるかどうかは教授会で審議して、満たしてるから、この人を教授として採用しましょうって言って取るわけですね。そうすると、まあ、 なんだろう、大学院を出てずっと助手から大学の教員の畑をまあずっと歩いてくる人もいるけど、企業の方にいて企業の、まあ、例えば研究所から3月まで研究所にいて、4月になったらいきなり教授になるという人もおるわけですよね。で、これは実はすごい、話だけど、まあ、一つ一つの免許がいらないという話と、もう一つは、教え方を学んでないということですね。要は、教員の免許を取るっていうときは、まあ、例えば、うちで言えば、数学科教育法とか、情報科教育法っていう授業があったり、まあ、教育実習行ったりとすることだけど、大学の教員って、その教え方っていうのを学ぶ機会はないし、学んでこなかったわけですね。まあもちろんそれは今はいけないということで、そういう研修をやりましょうということで、まあ各大学やってるんだけど、まあいっぱい一番大きな違いは、その教員になるっていう道筋が高校までと全然違う。で、特に、下からずっと叩き上げ、ね、例えば千人五長みたいな叩き上げみたいな先生もいるけども、ある時、大学、企業からポンと大学の方に移ってくるっていう方もおられるので、その辺の教員の、なんだろう、教員に、大学の教員になる道っていうのが、高校までと全然違うっていうのがやっぱり一番大きいんちゃうかなと。で、さっきも言ったように、その教え方っていう点で言えば、高校までは教育指導要領っていうのがあって、この科目は、この内容を教えなさいっていうことが決まってるわけですね。で、その内容は教えないといけないんだけど、大学の場合は、こういう名前の授業は、こういう内容をしなさいということを、きちきちとは、まあ、決まってはないわけですよね。だから、そこら辺もやっぱ大きな違いとして出てくるんでしょうね。
そうなんですよね。その、高校から、まあ、大学来て一番びっくりしたのが、まあ、予習、復習も、まあ、いるよねっていう話もあるし、まあ、高校以上に大学っているよねっていうのもあるし、まあ、少なくとも解説しようとして話してるわけじゃないな、この先生は、みたいな。多分、自分が言いたいこと言ってるだけなんやろうなっていうような授業もあったりするっていうのが、やっぱり、大学入って一番びっくりしたことですよね。ちゃんとこの人の話を聞いていれば全部理解できるってわけじゃない。自分なりに調べないと、図書館行ったりして調べないといけないよねっていうのはすごい印象的でした。
一応文科省の基準かな。例えば90分講義があります。で、その90分の講義に対して同じ時間、予習復習数で、かける15週で2単位ということになっているので、やっぱりその予習復習するっていうのは基本的には前提やね。それと、まあ、多分これ、またなんやかんやって言って、新入生に聞かすんかもしれないけど、大学の先生が、まあ、この分野の人やったら知ってると思うけどっていう言い方をするんだけど、まあ私もよくするけど、知ってると思うんだけどって言われた時に、そんなん知るかっていうことになるとは思うんだけど、それは、知ってると思うけどっていうのは、いう言い方をするときは、この分野の人は基本的には知識としてそのことは知っとからいかんよねという意味で使っているので、そう言われて知らんかったときは僕知りませんって言って反論するんじゃなくて、やべえと思ってそこは自分で調べて覚えときましょうねとか勉強しときましょうねってことですよね。
そうですね。まあ大体次の授業とかでさらっと前教えたよねとかで、そういう感じでも来るので、そういったことは一年生は勉強しておいた方がいいでしょう。あと、まあ、その授業で、一回の授業で一つか二つぐらい教授に質問にしに行くぐらいのことがあれば、なおいいんじゃないかなとは思います。そうだね。教授も質問に来てくれた相手を、まあ、無限にすることはないので、行ってみてもいいんじゃないだろうか。という感じかな。はい。ありがとうございます。では、次の質問、いきますと。そうだね。まあ、今の質問って、まあ、大学の教員として聞きました。はい。で、個人、まあ、教授個人として、まあ、学生に今言いたいこと的なことはありますか？
やっぱりね、この世の中は解決を待ってる問題で溢れてるっていうね。だから、ハックしましょうっていう。で、ただ、学生の間は、車輪の再発明すると無駄っていうことはあるんだけど、学生の間は車輪の再発明をどんどんやりましょう。で、やっぱりね、なんで そのものがそういう形になったのかっていう結果しか見なかったら、まあ、今日はあの長い話の中なんで一部しか言わないけど、例えばエスケープキーを押すとメニューが出るっていうのがあって、それはあるソフトウェアでは入力のモードからエスケープを押すとメニューモードに戻る、だからエスケープキーだったんだけど、まあ、あるソフトウェアでは通常使ってる状態からエスケープキーを押すとメニューが上がるというね、のに使っちゃった。それは歴史的背景とかバックグラウンドを全く無視してエスケープを押せばメニューが出るっていうその事実だけに基づいて作っちゃったから、なんかおかしいことになるわけですよね。だからそういうきちきちっと裏を知るということを考えれば、ちゃんと自分でね再発明してみるというのは、あの確かに無駄かもしれないんだけど、学ぶという点においては非常にあの有効なので、まあ、学生の間は車輪の再発明をどんどんして学んでほしい、まあ、それが一つだね。
そうですね、学生の間は、うん、そういうことになってくるよなっていう。そうですよね。
あ、その学生の間にって言ってるのは、要するに学生のうちにいっぱい車輪の再発明をして、もう卒業する頃にはいろいろ知識がついてていらない、まあとりあえずはいけるよねというね、社会人になってからもう仕事で車輪の再発明を応援してたら仕事進まないから、だからそういうバックグラウンドを学ぶっていうのはできるだけ学生の間にやろうねっていう意味でね。
そうですね、入ってくる学生、まあ、つまりは1年生に今度なる2021年度かなに早く入ってくる、学生の方には、うん、その車輪の再発明をガンガンしていこう。でちょっとあかんような、それはちょっとっていうようなやつだったら多分教授が止めに入るんで、あのいくらでもガンガンやっていただければということに なるんじゃないですかね。はい、はい、じゃあ次の質問いきます。まあ、まあ似たような質問になるのかな。あの、まあ、僕たち今回卒業しますと、で、まあ、卒業後に大切にしていってほしいことというものはありますかというのもあるし、まあ、あの、まあ、一言何かしら言うことってありますかみたいな話ですね。
やっぱり世界は解決を待っている問題で溢れてるんですよね。で、その時に同じ問題を二度解くような無駄は嫌だから、一回解いた問題はプログラムにしときましょうねと、
うん、
でこれはやっぱり効率化できるので、あの一回やってやるときにプログラムを書いて動かすと、あとは全部自動化できるので、まあ、省力化もできるし、で同じことを繰り返してても成長はないんだから、やっぱり新しいことにどんどんトライしていく、まあ、自分が知らないところにどんどんこう足を踏み入れていくっていうね、まあ、あの誰だっけ、ちょっと忘れたけど、あの私の前に道はない、私の後ろに道ができるみたいなね、ありましたけど、まあ、あれですよね、
道を作っていきなさいということでよろしいですか。
そうだね、あの別にあの道路工事会社に入れっていうわけじゃないけどね。はい、
そうですね、あの、まあ、学生の間は車輪の再発明というか、まあ、あの自分で何かいろいろ考えることをやって、自分で作り出すということをやって、で、まあ、社会に出るときには、まあ、それを、まあ、車輪再発明ではなく新しいものを作っていく側になろうという感じですとか。はい、ありがとうございます。まあ、今のでメインの質問が終わりまして、まあ、次はね、ちょろちょろと、まあ、僕、本当に個人的な質問に入っていきます。どうしようかな、一旦切りますかね。
そうやね、一旦切ってファイル開けようか。
そうしましょうか。
はい。
はい、というわけで。
一旦録音止める。
取ります。ではでは。